経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克輝が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料で公開してますので、ぜひ概要欄からご登録ください。参院選が近づいてきてですね、まあ今参政党が話題になってます。経済クラブでもですね、参政党を支持している立場であるんですけども、そこに対してですね、あの N 党たるですね、幹事長慶川さんがですね、公開質問状を投げたということで、まあその公開質問状というのはね、参政党のね、事務局長である方がですね、偽ユダとね、つながってるんではないかとかですね、スパイとしての回し者だというような、まあ、質問が流れているわけなんですけども、まあ、そこに対するまあ横森さんの見解ですね。それと、あとはですね、実は慶川さんの裏側に誰がついてるのかということもですね、合わせて解説しました。そちらのね、についてですね、ちょっと字汚いとかっていう風に言われる方もいらっしゃると思うんですけど、落書き帳に書いてですね、解説しましたので、ぜひこちらの動画をご覧ください。はい。今日はですね、6月11日ですね、第516回目の収録です。横森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
最近気になったニュース、はい、何かありますかね。
まあ、気になったニュースといったらね、今の参議院選ね。
はい。
これに対してね、これ、3なんとか党ってあるじゃない。
この同じ。
そう。それに対して、N が、なんか公開質問状出したみたいな、なんか宣戦布告みたいな、よくわかんないけどね。
なんかスパイじゃねえかとか。
そう。で、ここの事務局長の K さんっているよね。
K宮さん。はい。
で、これが、こっちと近いんじゃないかというような話をしたわけよ。
そのこっちっていうのは何ですか、
ね、丸言うにして。まあ、こういうのは YouTube なんだから言えないでしょ。
まあ、公開質問上で言った言葉ですね。
はい、そう、ユダと。ね。
ユダ、
うん。で、まあ、ここのほら、N 党の幹事長で、T 党の党首である、慶川さんっていう、こっちも慶さんなんだよ。
こっちも慶川さんですね。
はい、うん。で、この慶川さんが、こういうようなこと言ったんだけど、これがね、あまりにもちょっと稚拙な陰謀論なのよ。この陰謀論に対してね、横森はもうかなりもう研究はもうしてきたんだけど、この慶川さんはね、もともとまあ中級ぐらいかななんて思ってたんだよ。でもまあこれ見て、あ、これ初級以下だなっていう、
あ、そうですか、
ちょっと思っちゃったのよ。
いや、なんでじゃあその今のね、公開質問上でユーダとね、ケイミヤさんとのつながりがあるって見ること自体がもうちょっとレベルが低いなって感じなんですね。
もう低いって。だからこれ陰謀論にはほら、まあいつも言うでしょ、人脈ね、あと金脈、
はい、
そしてね、あと思想っていう、この三つを見ていかなきゃいけないんだけど、人脈がどのレベルなのかっていうことなんだよ。
はい。
人脈としてもかなり薄いよね、これ。このくらいに薄いよね、人脈。金脈5万円、はい、かなり薄いよね。
5万円もらったと。
はい。そこまで全然一緒じゃないよねって。だから、これを見て陰謀があるっていうふうに思っちゃいけないよね。
うん。
だから、慶川さんのちょっとまあ、陰謀論語るにはちょっと弱いなと。
弱いなと、
ね、思ったんだよ。じゃあね、ちょっと本当の陰謀論、これはあくまでも陰謀論だからね。
はい。
本当の陰謀論とはどういうものかっていうのをちょっと話してみようか。
うん、
あえて言うよ。もうはっきり言ってね、ケイミヤさんとかね、絶対にこういうこと語らないんでね、すごくほら、エス党の人たちね、ここの人たちね、ここの人たち、まあ、上品すぎちゃってね、もうこの横文みたいな下品なことは言わないんでね。まあ、まあ、あえて言う。
まあ、あれで反論すると、自分らのレベルを下げるっていう思想なんですよね。
で、まあ、横村はレベルが低いからさ、まあいいんだけど、じゃあどのくらいレベルが低いかっていうね、ことでね、ちょっと話するとね、あのね、小沢一郎さんっていうのがいるのよ。
いますね。
ね、小沢一郎さん。この人有名でしょ？
はい。
この小沢一郎さんって、今回いた時知ってるよね、J ロックフェラーが帯書いてんだよ。
あ、そうなんですね。
推薦文書いてんだよ。
うん、
ね。で、J ロックフェラーが推薦文書くぐらい親しいわけよ。さらにね、あ、まあ J ロックフェラーといえばね、このロスチャイルド家とすごく仲がいいわけよ。
仲がいいと。
の本意して。だからこれ、ちょっとね、ぶつかってたのが J じゃなくてデビッド・ロックフェラーね。
ああ、はい、デビッド。はいはいはい。
このデビッド・ロックフェラーね。
デビッドがもう亡くなったんでしょ
う
っけ？
もうこの人はもう死んじゃったのね。今いないね。それで現在の当主なのよ、これ。
はい。
J ロックフェラーが。そして小沢一郎さんね、アメリカの民主党系とかそっちにね、まあ民主党系って言ったら DS 結構いっぱいあるっていうね、陰謀論あるよね、それね。
ありますね。
そこのところは話してないけど、あるワシントンの組織のメンバーなんだよ。
ワシントン。
これの、そうそう、これのメンバーになんか簡単になれないのよ。日本人としてもね、なれないのよ。そのメンバーに小沢さんになってた。まあ、ここについてはちょっとはね、特に表だから絶対言えないんだよ。
普通じゃ入れないような。
そうそうそうそう、組織のメンバーなんだよ。
まあ、組織のメンバーであると。
はい、はいはい。で、その小沢さんがある構想を持ってたわけよ。どういう構想かっていうとね、あれ構想があるんだよ。すごい構想だよ。
はい。
ね。どういう構想かっていうとね、いろんな党を連合して自民党をやっつけるっていうことだよ。
はいはいはい。
ね、これいろんな党、小さい党でこっちは自民党に対して対抗するっていうこの構想の名前なんていうかっていうとね、
はい、
オリーブの木構想っていうね。
オリーブの木構想だったんだよ。
オリーブの木構想っていうのがこれ小沢さんの作った構想なのよ。
うん。
そしてこのオリーブの木構想から生まれた党がオリーブの木っていう政党が作られたわけよ。
はい。
ね。
はい、
一つ作られちゃったんだよね、ここは。その時に、まあ、小沢一郎さんのカバン持ちやってたね、ある K 青年っていうのがいたわけよ。
青年。
K 川青年ね。
K 川青年。青年
うん。まあ、いろんな人がちょっと入ったんだよね、最初ね。いろんな人入ったんだけど、はい、最後受け継いだのは K 青年なのよ。で結局、K 青年がこのオリーブの木構想で、党首になったわけよ。
うん、
まあ、最初は党首じゃなかったよね。で、党首になって、そして、まあ、オリーブの木っていうぐらいだから、すごくね、この名前を使ってたら、わかるでしょ。小沢一郎さんとの関係が、すごくもう見られちゃうよね。
はい。
で、ちょっとこれじゃ名前悪いなっていうふうに、こっからかなり陰謀論なんだけどさ、名前変えたと。
はい。
名称変更したと。まあ、名称変更。知ってるよね。どんな風に。こういうやつよ。
はい。鳥ですよね。はい。
鳥の羽の塔にしたわけよね。
ああ。
って。ただこれじゃ政権取れないなーって小沢さんだったら思うよね。
うん、
ちょっと弱いなーっていうところで、ちょうどその時にね、国政政党の N っていう党があったわけよ。
はいはいはい。
ね、ここでどう一緒にやらないかなんていう話が来た。うん、そして小沢さんに相談したんじゃないかなーって思うんだけど、
うん、
そしたらこの小沢さんっていうのはほら、政治は金っていうふうに言うわけよ。
はい。
またこの K 川さん、ちょっと資金集めの力なかったわけよ。ね。お金集める力がなかったと。じゃあ、小沢さんに相談した。もうこっち行けと言われてもおかしくないよねっていう相談して。で、この関係について語らないよね。
全く言わないですね。
うん、言わないよね、ここのとこ、この関係。で、普通、この小沢さんっていうのは、ほら、Y 太郎さんいるじゃない。
令和。
この言っちゃいけないの、そういうこと。平成次の新選組だよ。
はいはいはいはいはい。
ね。この Y 太郎だよ。Y 太郎さん、こっち左ね。じゃあこっちを右と。いうふうにやってったら、小沢一郎さんのね、やろうとしたこのオリーブの木構想っていうのは、右から左までみんな束ねるっていうのがオリーブの木構想。
うんうんうん。
だったらこれ N っていうのはどちらかというと右だよね。
うん。
ね。右から左まで集めることができればっていうことを考えてるっていうことじゃないかなと思うんだよね。今はそうじゃないけど、後でくっつければいいやと。選挙の時は戦うふりしたらいいやとかね。いうような形もあるかもしれないよね、なんていう。
でも、その小沢さんの構想で考えていくと、うん、S 党というかね、3党があるじゃないですか。
本当は、
はい、
小沢さんの考え方だと、ここは国政政党だから金があるのよ。
はい。
N があるのよ。うん、ね、あるの。で、K さんはこの金がある党に入ったわけよ、K から。
入りましたね。うん、
ね、そうすると、S 党もここに入れという形がベターじゃないかというふうに、小沢さんだったら考えるんじゃないかななんて思うよね。だからそれは分かんないよ。そうすると、まあ、とにかく少しこっちを潰しとけっていうような感じないかなと。
うん、
だけどね、これ勢いが今、S 党すごい勢いがあるでしょ。
ありまして、
うん、ね、それに対して N このまんま行けばって消滅なのかもっていう動きじゃない、うん、下手したら。だからこういう動きの中でね、かなり焦ってたと思うよ、この人、経過さん。だからそういう焦って、とにかくまあわけわかんない陰謀論を言ってきたというのが、まあ本当のとこじゃないかなと。 だけどこれあまりにも稚拙すぎるからね、この陰謀論が。
それにしてはちょっとまずね、一点としては、うん、そのケイカワさんがね、その小沢さんのその裏側を知っててそういうふうにこうやっているのか、まあ本当に分からないで純粋にそういうふうに思ってやってるのかっていうのがよく分からないですよね。
だからまずこの名前をつけたことになるわけでしょ。だからこれはどれだけそのパイプがあるのかって言ったパイプがあっておかしくないよねってことだよね。だから言って言っても偽の言っていうのはさ、陰謀論をよく使うのよ。
そうですね、う
ん、ね、陰謀論を使うっていうのは自らが使うんだけれど、例えば敵対する人に対してこれは陰謀論だって責めるんだよ。
うん、本当ですね。
敵対する人は陰謀論だって責める。で、自らの陰謀は陰謀論だって一周する。
それは陰謀論だと。
だから多分ね、これを見てくれるかどうかは分かんないけどね、もうこの弱小 YouTuber だからさ、これ見てくれたら陰謀論だって言われると終わりだよ。まあ大体そんなもんだから、ね、うん、だけどちゃんと知ってるよっていろいろ、まあそういうことはね、やめようね、
はい、
あの自分もね、喧嘩したいわけではないね、
うん、
まあただ単にね、陰謀論っていうのはこういうもんだっていうの
は、ね、こういうもんだと、
あ、こういうもん、これがどっちが陰謀としてこのね、まあそのまま言ったと、ね、小沢さんのね、別動部隊と言われてもおかしくねえよなっていうふうに思っちゃうよね、これ。
わかりました。
しかもね、小沢さんのやり方、もうこれ国民民主からね、あっちに移ったじゃない、立憲に。その時も金持って移ったりとかさ、小沢さんはもう、どうやって政治の金を取るかっていうことに長けてるわけだから、ここが N に移ったってことはさ、移ったっていうかね、中に入ってるっていうことは、小沢さんのね、一方の可能性、何にしもあらずだよなっていう。まあ、これあくまでも陰謀論だからね。
まあ、そのね、ちょっと陰謀論最後にちょっと質問なんですけど、うん、その小沢さんは何の目的で、そのオリーブの木構想を立ててるのかってことですよね。要は、今の自民にしても。
小沢さんってほら、前から二大政党ってやろうとしてるじゃない。
そうですよね。
A 対 B の対立を作ると。ね、だから分断統治のやり方なのよ、小沢さんのやり方は。ね、だからそのうちの、こっちの方は自民にやらせておいて、こっちの方を、A が自民か。B の方を、まあ力が弱いから、こういうのを全部くっつけて、やろうっていうのが小沢さんの考え方。
そういうことですね。はい。わかりました。まあね、この陰謀論、皆さんはどうお考えでしょうか。皆さんお調べ。
信じないでね。絶対決して信じないでくださいね。はい。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー、横森和輝が明かす、2023年世界大恐慌シナリオ。78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。